私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。急がば回れということわざがありますし、よく聞く言葉です。しかしこの急がば回れということわざは、今の時期にとてもぴったりのことわざだなというふうに思います。この時期、車の運転ほど本当に危険なものはないなと思うのです。実は昨日もウトの教会に、車で行ってきたんですが、何度他の車にぶつかろうとしたかわからないんですね。なんでみんなこんなに焦ってんだろうなと思います。前をですね、車線変更するのにですね、なんでこんなにみんな焦って車線変更しなきゃいけないんだろうか。そう思うと、大晦日が近づけば近づくほど信号を守る人も少なくなっているんだろうなと思います。もう黄色が終わって赤になってもですね、バンバン車が走っていく。なんでこんなに焦んなきゃいけないのかなというふうに思うのです。そんなに急がなければならない、それは自分自身の心がきっとそういう気持ちになっているのでしょう。きっとそういう時っていうのは、私たちは余裕がなくなっている、そういう時だというふうに思うのです。そんな時に一言、自分の心の中に急がば回れ、急がば回れと一つ唱えるだけで、少し余裕が生まれてくるように思うのです。その余裕が客観的に自分を見ることになるのでしょう。きっと客観的に今の自分は一体どうなんだ、なぜそんなに焦ってるんだ、そういうふうに見る目があれば、人生にも余裕というものが出てくるのではないかなと思います。そう思うと、急がば回れという言葉と同じように、イエス様の言葉っていうのは、今あなたはどうなのだ、そのことをいつも問いかけてくるように思うのです。私たちの人生には余裕もないままここから逃げ出したいと思うことがたくさんあります。しかし、逃げ出したいと思いながら、大抵の人は踏ん張っていっていくことをやっぱり選んでいるんだろうな。なぜなら、逃げるってことは恥ずかしいことだとやっぱり思っているからです。逃げてもことは解決しないことを知っていますので、しかし、逃げていくのも大切な時もある。逃げるというよりも、一度その問題を横に置いてみる。そのことも大切なことかなというふうに思います。それが人生における余裕というものだというふうに思うのです。客観的に見て落ち着いてみた方がいい時があります。ただがむしゃらに突き進んでいくよりも、改めて問いなすことも大切だ、そういうふうな時があるのです。そんな時が、実はこのクリスマスの後、正月までのこのひとときだなというふうに私は思っています。クリスマス、イエス様が誕生して喜びのうちに私たちは過ごしてきました。その喜びのあと、私たちはじっと自分の心を見つめ、そして神様がこの世に生まれてくださったのはどういうことであるか、そのことを見つめ直す、その時を今日は与えられています。今日の聖書を読んでみますと、今日の聖書というのはとっても、新約聖書の中でもとても悲惨なところだなというふうに思います。生まれたてのイエス様に襲いかかったのは何だったかということです。あの夜、イエス・キリストがこの世に生まれてくださった、たとえそれが会話を受けた中であったとしても、この世に場所を与えられて私たちのもとにやってきてくださった、そこに平安があって、そこに平和があって、そこに恵みが満ち溢れていた。本当に人々は喜んだし、また羊飼いたちも大いに喜んだ。じゃあその次はどうなったか。実はエジプトへの逃避行というのを強いられたというのが今日の箇所です。なぜエジプトに逃げていかなければならなかったのか。それはヘロデという王様の恐れとか不安とか、人間的なそういう思い、それがあったのでしょう。ヘロデはユダヤ人の王が生まれましたという知らせに本当に不安を抱き、王座を守るためにイエス様を抹殺する計画を立てたと書いています。 実はこのヘロデという王様というのは本当に恐れ怖かった。まあ何が怖かったかというと自分自身が怖かったんだと思いますが、まあ、怖さゆえに残忍なことを何回も繰り返した王様です。自分の最も信頼していた部下を次々に殺していく、そして最後には自分が本当に信頼していたというんでしょうか、最後には自分の妻を殺害する、まあ、しかし殺した後で呪うというのが本当に怖くなって、その殺した人たちのために供養塔という意味で一つ一つの塔を建てていく。今までもエルサレムにはその塔が残っていますが、実はその恐れゆえに殺してはまた塔を建て、殺しては塔を建てということを繰り返してきた王様です。もう5年ぐらい前でしょうか、ヘロデの宮殿の跡が発掘されておりました。エルサレムの中心地にそのヘロデの宮殿があったんですけども、その宮殿を発掘していたその調査隊が非常に驚いたことがある。それは何だったかというと、ヘロデの寝室が100あったというんですね。100個の寝室を持ってて、そして毎日どこに寝るかを誰も知らなかったという、まあ、夜寝てる時が一番怖い時で一番自分の命を取られる時だったと思ったのでしょう。どこに寝ているかを明かさなかったというのです。それぐらい何かに取り憑かれたような不安そして恐れ、そういう人生をヘロデは送ってきました。ですからイエス・キリスト、この世の王が生まれたということに本当に恐れたのです。そしてその王が大きくなって自分の王座をと入れ替わるとき、自分は失脚するときなので、それまでにその命を取ろうと思ったのでしょう。その後に起こった出来事は2歳以下の男の子を全て虐殺するという、そういう悲惨な出来事がこのクリスマスの時期に起こっているのです。不安が大きければ大きいほどヘロデは残虐な方法を取ったのでしょう。しかしここに対照的な人が一人います。誰かというと、実はヨセフという人です。イエス様のお父様になったヨセフという人は本当にこのヘロデとは対照的で、実は何にも言わないのです。ヘロデは本当に虐殺をし、しかしヨセフは沈黙を守っている。これが今日聖書が語る言葉です。沈黙というよりもヨセフは従順ということかもしれません。夢のお告げに従ってその指示通りに実行する、その従順な姿です。それに対してヨセフは嘆いたり泣いたり、そういうことは一切しないのです。ただただ沈黙を守って御言葉の通りに生きていく、その道を彼は選ぶのです。エジプトへのこの逃避行というのは夜の出来事ですから、大変危険に満ちていたことでしょう。そのような危険を犯してまでイエス様をエジプトまで連れていかなければいけなかった。その時ヨセフはどう考えていたんだろうなと思います。実はヨセフという人が聖書の中で出てくるのはここだけなので、彼が何を考え何を話し何を思ったかというのは一切わからないことです。マリアの受胎告知に対してもヨセフは何にも言っておりません。何にも言わずに実はその全てのことを受け入れていく従順ということを示しています。何も語らないヨセフ、その中に私たちはただ従うのみというヨセフの従順を見るのです。私たち人間はこの出来事のことをすぐなんでというふうに思うかもしれません。神様が御子イエス・キリストをこの世に生まれさせてくださったのに、なんで次から次へとこんな苦しいことや試練が起こってくるんだろう、もう生まれたからいいじゃないかと思うかもしれない、文句を言ってみたりもします。多分ヨセフだって困ったに違いないのです。神様に不平不満を言いたかったに違いない、そう思います。しかし聖書は沈黙するヨセフがいるだけなのです。今日の実はこのテーマが沈黙するヨセフ が中心ではなく、イエス・キリストにあるからヨセフは沈黙を守っているのかもしれません。今日のテーマは、困難と不安な状況の中にもある関わらず、神様の祝福は幼子の上にあるという、それだけのことかもしれないしません。イエス様を通して神様の計画は全て成就されていく、それはマタイが言っていることです。神様の計画は淡々と行われていく。だからどんな苦難やどんな試練やどんな痛みがあるかもしれないが、しかしそれは全て神様を信じてお任せするしかない、それが今日の聖書の言っていることかもしれません。どんなに苦しいことでも神様は知っておられる。その苦しみの中で栄光を表しておられる。神様の計画が実行する。その中に私たち人間がいるのだ。いかなる困難な状況があったとしても、実は従順、それのみが不思議な平和をもたらしていく。そのことを私たちは今日教えられているのかもしれません。今日は一年の最後の主日がやってきました。一年を通して神様が働いてくださった恵みを覚える時がやってきました。私たち今年一年、それぞれの人生の中で多分いろいろなことがあったと思います。しかし振り返った時に、今ここでやっぱり神様が共にいて守っていてくださった、今年一年も過ごすことができた、そのことをやっぱり感謝する時が与えられていると思います。私たちの教会にとってもまたいろいろな出来事がありました。本郷さんを天国に送りましたし、また昨日は白沢茂姉妹を天国に送りました。そのような中で、しかし私たちはこの白沢茂姉妹が最後に洗礼を受けて、そして天国に旅立っていかれたという奇跡にも出会いました。一年を通してやっぱり神様は導いてくださって、必ず私たちの祈り願いを聞き入れてくださるということを、昨日私たちは身をもって体験したのではないかなというふうに思います。困難と不安な満ちた状況が私たちの社会にはあります。これから一体どうなっていくんだろう、そういう本当に恐れというのもあります。しかしそういう時には、イエス・キリストは私たちと共に歩んでくださっている、神様の計画は一つ一つ必ず成就していく、そのことを思い、そのことを祈り求めていかなければないの。どんな不安な状況にあったとしても、神様がいてくださる、その一言にかける人生を私たちは過ごしていきたいと思います。神様に信じ従うこと、これを今日求められています。神様への従順こそが神様からいただく平安につながっていく、そのことを覚えて一年のこの礼拝を終わっていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。あなたは一年を通して私たちと共に歩んでくださいました。辛いこと、苦しいこと、また試練の中にあった時もあります。しかしそれと同時に喜びや楽しみもたくさんあなたからいただきました。一年を終えるにあたり、どうかその一つ一つに感謝し、新しい年もあなたに従順に従っていくことができるように導いてください。常にイエス様が共にいて私たちを守っていてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。